青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今回も引き続き星読みヒーラー占星術師のゆうじさんをゲストにお送りいたします。ゆうじさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回も引き続き新刊星読みで才能を見つける本について、いろいろ才能とか生き方についてお話しできればと思っております。でゆうじさんと前回からのお話とまた引き続きなんですけど、ゆうじさんがこう鑑定でとか現場で見られてて、なんかこういう感じのこうお悩み持ってる方とか、そういう方どんな方が結構多くてっていうふうに思われますか？
私なんかがっていう、私なんか病の方もそうだし、はい、あとはやっぱ好きなことがわからないとか、はい、うん、あとはそうですね、まあ、それこそ独立したいのか、うん、まあ、そのままお勤めにいたいのかとか、うん、あとはそれこそなんだろうな、うん、まあでもやっぱり実際具体的な悩みがある方ももちろん多いですし、はい、なんかこれについてどう思いますかみたいな話とかもありますしね、はい、
だからやっぱりまず一つね、あのゆうじさんが才能がわからないっていうか、うん、やりたいことがわからないってこともあって、うん、そのお話も本に合わせてお話ししたいんですけど、その一個前におっしゃった私なんかっていう人はやっぱり、はい、うんうん、ゆうじさんがずっと配信本とかで、はい、私なんかのなんか禁止って、うん、言ってたけど、やっぱりまだそういったふうに思われる方多いですよね。
そうですね、やっぱりあの、うん、蔓延、だいぶ蔓延してる
いや、どうしても最初のね枕言葉で、私なんかがやっていいんですか、うん、とか、うん、ね、私なんかがあってもいいんですかっていうのありますよね。
ありますね。なので僕はどっちかというと、もはや私なんかっていう表現は、はい、うん、なんかこう謙遜ではなく、はい、謙虚に私なんかでいいのかなとか、私なんかでっていうのは、その謙虚ではなく、なんならその前の回で、あの才能とはギフトであるっていうことを多分お伝えしてて、それは与えられたものであって、はい、まあ、いわゆるなんかあなただけのものというか、あなたのもので本当はない、はい、与えられたものだよっていうふうに言ってるので、うん、なのでそれを使わないくて、うん、私なんかっていうってことは、なんならむしろ傲慢であるぐらいのことを僕はちょっとなんなら思うぐらいに最近っていうか、ここ何年かはなってます。
でもそれ言われると、はってこう、はい、ちょっと少し謙遜してた感じの部分が、はい、うんうん、私って傲慢だったんだってこう考えが変わりますね
180度変わりますよね、なんか、はい、
でも分かります。あ、ここまで言ってるじゃんとか、いいところだよって言っても、私なんかって言って、こう私も周りにも結構そういう、まあ、自分も気をつけてるところですけど、こう何か物事をしようとすると、こう自分を値引きしちゃうというか、
うん、そうですね、
これやるときに、あ、私なんかってパッと、じゃ、いやいや、もっとナチュラルにね、もうこの戦場にいればいいんじゃないと思うことがあるので、私なんかってすごく、私自分自身を値引きしてる感じがすごくするので、
はい、
本当にそれはでも、ある意味与えられたものを磨かない、持ってるものを全然差し出さない、傲慢だというふうに言ってあげるっていうのはすごい分かります
ね、はい、例えば肌から見たらですよ、はい、明らかに美味しそうなお饅頭があって、はい、そのお饅頭の店主っぽい感じなのに、はい、その饅頭くださいって言っても、うん、え、この饅頭なんかでいいんですかみたいななんか、えー、みたいな、なんかそこで謙遜されてもなんか困りますよね。でもそれが欲しいんだけど、美味しそうなんだけどなってなりますよね。いや、それをちゃんといい金額でちゃんと売ってくれればいいのに、うん、なんか、なんでこの人売ろうとしないんだろうみたいな、なんかむしろその人がどうやったらそれを売ろうとするかっていう戦略をなんか一緒に考えるとか、それちょっと本末転倒というか、いや、なんかそんな面倒くさいこと、こっちのこの買い手の方にやらせるのやみたいな早く売ってくれよみたいになるじゃないですか。
そうですね、はい、いくらならいいんですかね。
そうですそれって面倒くさいですよね、
はい、
だからあと逆によくありがちなのが、なんかなんていうんですか、いくらでもいいですみたいな、なんだっけ、あのお布施じゃないけど、はい、お気持ちで、それはもう自分で決めてくださいみたいな、あれも意外と結構個人的には面倒くさいなと思って。
そうですよね、はい、こっちでそれまで付加させるみたいな感じですもんね、
はいはい、もうなんかその辺はちゃんとこう周りのなんていうか平均とかもろもろ見て、はい、自分が納得できる金額で言えばいいんじゃないと思うんですけど。
いや、だからみんな本当に分かりますね、このいいおまんじゅう持ってて美味しいから、はい、うん、それ頂戴いたらどうぞどうぞ、美味しいから食べてみてっていうのが、はい、こっちも、ああ嬉しいってなりますもんね、
はい、それがなんか循環としてはものすごく正しいと思っていて、
はい、
だから綺麗なその清水だから清流があったら、はい、ああ美味しそうと思って飲んでみるとかすればいいけど、でもなんか何らかの意地悪があって、その意地悪っていうかバリケードがその清水が飲めなかったら、飲むのにまた一苦労二苦労じゃないですか、
はい、
自然はそんなこと一切しないのに、なんで我々人間は自然の一部なのにそれをするんだろうっていう、そこにやっぱ人間のエゴがありますよね。だって、はい、だから面白いですよね、私なんかですもんね、まさにもうエゴ以外のフレーズ以外何もでもないですよね。もうエゴの塊みたいなフレーズですよね、私なんか。
そうですね、この水が流れてると美味しそうなら、本当に私たちも自然の一部なのに、はい、さっと飲めばいいのに、
はい、
なぜそれをしないっていう、うん、このやっぱりエゴを取っていくっていうのが、またこの新しい時代に大事なんですね。
はい、まさにそうです。
でそしたら飲んだ方も嬉しいし、飲まれた方も嬉しいしっていう、すっ ごくあのノイズがなく、そうですよね、
そうまさにそうなんですよ、はい、
流れていきますよね、はい、それは社会でもあり人間関係でもそうだっていうことですよね。
そうですね、だからわざとそのなんかこうコンプリケートというか複雑にするのは我々人間であって、なんでそこにこういちいちこうそのバリケードというかこの柵を設けて飲ませないようにして、なんかどうやったら飲めるかってとかに人の頭を使わせるんだろう、ナムナムみたいな、そんなのありますよね。
やっぱりこの日本人の謙遜の美徳で、うんうん、あのまあ、美味しいものを持ってきて、これつまらないものですかって、はい、持ってく、あのつまらないものだったらいらなくないっていうようなところのすごいデフォルトみたいな感じになっちゃってますもんね。
私なんかでいいんですかみたいな、うん、ありますよね。
そうですよね。でもそれがある意味傲慢だっていうふうに言葉でこう置き換えると、そういう方はこう謙遜でやってたつもりがちょっとこう変わりますよね、
はい、
あとでもこのお饅頭と皮の例えはすっごい分かります
そうですか
人に面倒くさいことさせてたんだってことにはなりますもんね。うん、いやこのお饅頭でも実はあんまり焼けてなくてとか、うんうん、ああだこうだよ
言われたらなんかめんどくさいじゃないですか、もうだったらいいですみたいな
本当ですよね。だけどこんなに美味しそうなのにっていうところが自分だっていうことですよね、はい、
そうです
だからもう皆さんもう絶対口癖はダメですよね、私なんかって、うん、やっぱ
それが結局だから一番それを聞いてるのは自分じゃないですか、はい、どんどんどんどん自分なんか自分なんかが刷り込まれていくから、もう負のループでしかないですよね。
言われた方も今はもう気持ちいい感じはしないですしね。
いやそうだと思いますね、
うん、っていうのがもうまず私なんかなくす、そして今度才能とか自分が何をやっていいかわからない人っていうのは、まあこの本を読んでくださいっていう感じではあるんですけれども、ゆうちさん的には本当にやりたいことがわからないっていう人に対して今言われたらどんな感じでアドバイスされますか。
まあでもやっぱり一番簡単なのはやっぱ本当に周りに聞いてみたらっていう、やっぱり周りのその、はい、なんていうんですかね、まあ家族とか、はい、まあ、あと幼少期によく言われてたこととか、はい、まあ、あとはなんていうんですかね、こう8歳ぐらいまでにだからやってきたことは何ですかとか、まあ、その辺が結構まあ鉄板といえば鉄板ですかね、は
い、本にね書かれてますけど8歳ぐらいまでってそれこそノーノイズを、ね、全くなく自分が好きなことをそのままやってた、はい、だからもしかしたらそこに原点があるかもしれないっていうことですよね、
はいはい、で時代的にも今ってなんかこう原点回帰をしていってる時代なので、
はい、
余計なものがどんどんどんどんこう削ぎ落とされていく時代ですから、はい、考えたらやっぱりそこは昔よりは見つけやすく、まあ、地球のその応援的にもね、バイブス的な話ですけども、はい、なってるとも思いますし、まあ、それでも分からなければやっぱりその周りに聞いてみて、何にハマってたよとか何ばっかり言ってたよやってたよっていう、あとこれは結構新ネタなんですけど、
はい、
何にハマってたっていう事実やそのファクトですね、
はい、
あのだから例えばじゃあ積み木ばっかりやってたよとか絵ばっかり描いてたよとか、うん、歌を歌ってたよとか、まあ、多分いろいろあると思うんですけど、はい、ではなくてだからまあそこだけではなくて、
はい、
何を言ってたっていうことも結構大事で、
言ってた、
はい、いやそれは例えばあれですよ、何になりたいとかの、はい、要するにビカムとかではなく、
はい、
ウォントの方ですね。例えばですけど、じゃあなんか、うん、とお花をみんなになんか分かんない配りたいとか、じゃあ綺麗なものが好きって言ってるとか、
はい、
なんかいっぱい美味しいごちそうを食べたいって言ってるかとか、はい、もしくはじゃあなんだろうな、お母さんにお城をプレゼントしたいなのか、はい、何か分かんないですけど、誰かに何かをしたいとか、こういう生活がしたいとか、つまりそのなんか職業になりたいではなく、
はい、
どういうことをして世の中に貢献したいではなく、
はい、
どういうなんかアティテュードの話ですね、はい、そこに実は多分その職業とかになる前のその本質というか、
はい、
ウォントのコアが多分あるんですよ。
でもなんかその方が子供って言ってそうな気もしますよね。
そう言ってるんですよ、結構言ってるので、うん、だからそこはもしかすると記憶になければ、やっぱ本当に周りに聞いてみるとか、
うん、
もしくは本当に分かんない記憶をたどるとか、対抗睡眠やってみるとか、うん、やってみるとなんか多分出てくると思います。でも実際あの僕はちっちゃい頃からよく言ってたのは、
はいはい、
やっぱり人に何かをこうしてあげたいとか、あとはそれこそなんかあこれ見てじゃないけど、やっぱ綺麗なものとか美しいものとかいいものを人にどんどん伝えたいとか、
はいはい、
やっぱ伝えたい欲求が僕はすごかったんですよ。
そう、もうその時なんかしてあげたいなみたいなことをおっしゃってたんですね。
言ってたんですよね、はい、でも実際それ今まあまあ叶ってるは叶ってる。
そうですねもうそれ原点にこう帰ってきてる、
帰ってきましたね、
感じがあるってことですよね、うん、
でも自分でもやっぱりよくわかります。あのそれこそこれからの時代の生きるための、
はい、
生きていくための、そのまあティップスっていうか、その絶対やっていただきたいことっていうのはやっぱり自分に嘘をつかないことなんですよね。あの自分が自分に嘘をつくっていうのが多分一番 NG な行為 で実際僕はそのデザインをやってた時はやっぱり僕は自分に嘘をついてました、はい、自分でも自覚あります。っていうのも本当は多分そういうことがやりたかったはずなのに、はい、あのその人に何かを伝えるとか、
はい、
でもこっちの方が多分安定して食べていけそうだなとか、こっちの方がなんとなく肩書きとしてはかっこいいなとか、
うん、
なんとなくこっちの方がなんとなくこう非凡な感じが出しやすいなとか、やっぱイタリア代わりのデザイナーの方がなんとなく響きとしてはかっこいいじゃないですか、
かっこいいですけど
みたいな。そうなので、なんかそういういかがわしいなんかなんちゃらヒーラーだなんたら星読みよりも、うん、まあ、イタリア代わりのデザイナーでプロダクトやってますとか言った方がよっぽど、あもしくは世の中に出てるなんとかっていう商品僕がやりましたとか言った方が、 まあ、なんとなくドヤ顔できそうだなみたいなのもあったので、うんうん、それってもぶっちゃけ話ですよ、はい、ドヤ顔できるのは僕のエゴ以外何者でもないじゃないですか、はい、
私エゴですね。
そうです、ね、本当にそうなんですよ。もう全部エゴだから、うん、そこからやっぱり下脱したことによってやっぱ大きく人生は変わったし、だからまさに自分をどう使うかっていう視点にやっぱり切り替わった瞬間にいろんなものがこうバーッと変わってきましたね。
自分に嘘をつかない、はい、自分に素直になるっていうのが、はい、一番のキーワードっていうことですね、はい、だからで、うん、その嘘ついてるかどうかがもうちょっと分かんなくなってきちゃってるような感じもあると思うんですけど、
そうですね、
なんとなくこうそのなんかこっちがいいんじゃないかとか、うん、あと見た目とかですよね、人から言われるから、はい、なんかあの地位とか、うん、そういうことじゃなくて本当に自分がどう思うかってことをが8歳ぐらいの時までの自分がやりたかったこととか言ってたことがちょっとヒントになるっていうことですね。
まさに、はい、
でも確かにもう本当に子供ってその素直にノイズがなく誰にどう見られたいとかじゃなくて自分のことを言ってますもんね、
う
ん、
そうですよ、そうです。
まさに逆に親御さんは書き留めておいてあげるのもいいですね。
絶対いいと思いますよ。8歳ぐらいまで何言ってたかリストみたいな。
そうですよね、はい、すごい最高のそれこそギフトですね、
うん、もうなんならなんかそんな商品作れるんじゃないかぐらいですよね。8歳ぐらいまで何言ってたかリストみたいな、ちっちゃいノートブックみたいな。
本当ですね、本当ですね。あると、ね、書いといた、
こんなこと言ってたよとか。
でもそれがその何もまだ真っ白な子供で、でも自分たちも絶対それがあって、
ありましたね、で
まずちょっと親とか家族とかに聞いてみるのがまずいいですよね。
いいと思いますね。
でそれがなんとなくでもあったのかなかったのか分かんないみたいな感じの方は今自身人に聞いてみたりしてもいいってことです
か、ね、いいと思いますよ。
なんか合ってると思う、はい、みたいな、
はい、まあ、口癖もあるでしょうし、あとはやっぱりそのなんていうんですかね、その何をやってる時が一番輝いてるとか、うん、何をやってる時が一番なんかぽいとか、うん、やっぱなんかこうぽいってやっぱり人間の持ってる感覚としては僕はすごい正しいと思っていて、
はい、
なんかハマるよねとか、うん、なんかいいよねっていう、それこそなんか私なんかのなんかじゃなくて、うん、なんかハマる、なんかいい、なんかフィットするっていう、そこのなんか動物的な感覚っていうんですかね、なんかそこはすごく、1回目かなお話ししましたけど、はい、そのセンサーって僕はすごいやっぱ合ってると思うので、
はい、
そこかなと思います。そっちの方がなんとなく安定してるよねとか、そっちの方がなんとなく社会的に立場がいいよねではなく、
はい、
なんかいいよねっていうのがやっぱり大事かなと思いますね。
それもあれですもんね、見えないですけど、
見えないです。
またこのなんかいいよねっていう、だから逆を言うとなんか違和感があるっていうのもまた良くないってことですよね。
良くないですね。
また違和感も見えないものですけど、
はい、
そういうことにすごく敏感になるってすごい大事ですね。だから、
はい、はい、
ゆうじさんがほら、ね、昔からサンテクジュベリの
本当に大切なものは目に見えない
それをずっとおっしゃってますけど、
はい、
結局ここにも戻ってきますね。
本当そうですね。でも人間はやっぱりこの霊的な動物でもあるじゃないですか、うん、なので本来はそういうようなセンサーってめちゃめちゃある存在だと僕は思うんですけど、
はい、
ただやっぱりいろいろそのやれエビデンスがとか科学的にとか、それこそなんかデータで出てないとか、まあいろんなもので、要するにその感覚をまあ奪うって言ってしまったら極端かもしれませんけど、そういう要素が世の中に今いっぱいあるじゃないですか。でもそれをやればやるほどその感覚器は使われないから、やっぱり衰えていく、まあ筋肉と同じですよね。なので逆にそういうなんていうんですかね、エビデンスとかうんぬんがもう関係ないような状況に身を置くことで、もう自分の体体感覚しかもう頼りにならないから、そこをやっぱり体験しておくと、やっぱりそのなんかっていう機能、これ僕すごい大事だと思うんですけど、
はい、
そこが覚醒していくっていうか、スイッチがオンになってブレーカーが上がっていくんじゃないかなと思います。
それがゆうじさんが1回目のお話しされたご自身がお遍路
で
やられた感覚ってことですよね、
はいはい、だって例えばですよ、お遍路、自転車遍路なんて検索すれば、うん、2日目はここで止まって3日目はこう でこういうところがいいよとか、まあ、いっぱいブログとかやっぱり先人が残しているんですよ、うん、でも体力、自転車のそのスペック、うん、あとは天候、季節、うんぬんかんの全部人によって違うので
生ですもんね。
そうなんですよ、全然ある意味参考になるかみたいな感じなんですね、
はい、
だからもう自分のその感覚に従う以外もう何もないので、
うん、
はい、だからもうすごい、そういう意味ではもう自分との対話がもうスーパー深まる修行というか、まあ、プロセスですよね、
はい、だからその本当に自分の感度を上げていくってこともすごい大事なんですね、
はい、
本当そうです
ね、はい、だから自分と相思相愛になるための僕は旅でした、うんうん、
そっか、はい、それはゆうじさんにとってはお遍路を去年やられたっていうことで、でも今からでも全然何かありますよね、皆さんに、
はい、
自分に合うような、うんうん、そういうこと
メソッドは絶対あると思います
ですよね、
はい、
なんかそういったお話を次回こうバイブス的にこうした方がいいよとか、今年はどんな感じで過ごせばいいよとか、この世界のこの大気的な感じとか、はい、今までずっとそんなお話聞きましたけど、
はい、
まとめてまた来週お聞きしたいと思います、
はい、
ゆうじさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の感想や番組全体へのご感想は番組のメールまでお送りください。アドレスは life@ wani.co.jp までお願いいたします。番組内で読ませていただいた方には番組セレクトのプレゼントをお送りいたします。ここまでのお相手は青柳ゆきと
ゆうじでした。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。